栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は上津賀総合病院整形外科篠田和夫先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
上津賀総合病院整形外科篠田です。よろしくお願いいたします。
今週は腰痛についてお話を伺っていきます。腰痛というともうほとんどの方が経験があるんじゃないかなと思われる非常にポピュラーな病気ですが、改めてこの腰痛の原因について教えていただけますか？
腰痛はほとんどの原因は整形外科疾患のものが大多数を占めております。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、例を挙げると高齢者の方に多い骨粗鬆症による椎体骨折、いわゆる圧迫骨折と言われているものや、背骨の中には神経が通っていてそこで狭窄を起こす脊柱管狭窄症、比較的若い人に多い椎間板ヘルニアや背骨の筋肉の痛みが原因である急性腰痛症などが挙げられます。その他にもですね、これはですね、年齢とともにどんどん老化現象が進むことで変形がしてくることでの変形性脊椎症や腰椎滑り症、その他には側弯症なども整形外科疾患における腰痛の原因として挙げられます。しかしそれ以外にもですね、整形外科疾患以外にも消化器疾患や婦人科疾患、尿管結石、大動脈解離といった命の危険を及ぼすものまで様々な疾患が腰痛の原因となるということもあります。
単なる腰痛、腰の痛みだと思っていると実はそこに内科的な病気だったり命に関わるものもあるんですね。
はい、そうなんです。そこをですね、我々の外来で、今言ったようなメジャーなポピュラーな疾患を否定して、かつその場合には採血検査も加えて行って、これはまずいという危険信号を察知して、その都度内科や必要な科にコンサルテーションをして、こういった危険な疾患を防ぐということも日常診療で行っております。
腰痛といいますと、まず最初にね、温めたり冷やしたりと湿布を使うケースが多いかと思います。市販薬もたくさんありますが、使う際の注意点などはありますか？
湿布や塗り薬など外用薬というものは様々日本には存在しておりますが、冷湿布や温湿布、はたまた軟膏のような塗り薬としてはですね、それぞれ効果はあまり差がないと言われておりますので、我々は患者さんの好みに合わせて処方しているというのが現状です。しかしですね、市販薬と病院で処方されるものにはですね、薬の濃度が高かったり、その他市販のものは低かったりしますので、病院で処方されたものの方が効果としてはよろしいんじゃないかなと思っております。しかしですね、濃度が濃い分ですね、皮膚が弱い方が使用してしまいますと赤く腫れたり痒みを引き起こすこともあります。その他にもよく筋肉性の痛みに関しては外用薬は効果はいいと思われておりますが、腰痛の原因が骨や椎間板、靭帯、神経などに原因がある場合には皮膚からかなり深い場所にありますので、なかなか外用薬というものは効きづらいと考えておりますので、塗りすぎなどには注意をお願いいたします。
痛みが強いとね、ついつい使いすぎてしまうことがありますけども、はい、何事もしすぎは良くないんですね。
そうです。
はい、先ほど先生からもお話もありましたが、腰痛で特に気をつけなければいけない症状、どんなものがありますか？
はい、我々整形外科はですね、腰痛に関してかなりガイドラインというものを作成して、それを勉強皆さんしてるんですけども、その中でも8つ危ないサインというものが存在します。通称レッドフラグ、赤旗というサインがあります。1つ目は20歳未満もしくは55歳以上の方の腰痛、2つ目は時間や活動性に関係のない腰痛、これは動かなくても痛いということですね。3つ目はがんやステロイド治療を行っている HIV、 これはエイズですね、の既往がある方の腰痛、その他にはですね、栄養不良、全然ご飯を食べないような方のダイエットをしてしまうような方の腰痛、その他にはですね、ダイエットもしてなくても勝手に体重が落ちてしまう方の体重減少の腰痛、その他には広範囲に及ぶ神経症状の腰痛、これはですね、体の至るところがしびれたり動かしづらいなどといった症状があるような腰痛ですね。その他には側弯症があるような腰痛、 最後の8つ目が発熱を伴う腰痛。これら8つは比較的危ない疾患が隠れている可能性がありますので、早急に病院に受診した方が良いと言われています。しかしこれらは比較的重症例ですので、皆さん1週間から2週間経過を見ても改善しない腰痛があれば、早期に病院受診をお勧めします。
腰痛の検査診断方法について教えてください。
主に3つの検査を行っております。1つ目はレントゲン検査です。これは骨の骨折や形状、アライメントといわれる配列に異常がないかを見るために行います。続いて CT 検査では、レントゲン検査でもわからないような骨折を見分けたり、骨の関節を立体的に評価することができます。最後に MRI 検査というものがあるんですけれども、これは神経の狭窄や骨や関節の変性、またレントゲンや CT でもわからないような骨折を評価したりすることができますので、MRI 検査では最終手段というような検査なので、比較的お値段も高額になってますので、全員が全員に行うわけではないんですが、こういった3つの検査を我々は主に行っております。
予防のためにどういうふうにしたらいいでしょうか。またちょっとね、伺いたいのはお天気との関係はあったりするんでしょうかね。
これはですね、重労働や過度な負荷がかかるスポーツに除いては、適度な筋肉トレーニング、筋トレですね、とかジョギングなどの運動をお勧めします。現在日本はですね、超高齢化社会で移動能力が低下した状態であるロコモティブシンドロームという疾患が持っている人が全国には多数いると、周知されてきています。インターネットでも検索するとすぐに出てくるので、皆様一度見ていただくことをお勧めします。このロコモティブシンドロームを予防するロコトレというものがあるんですが、バランス能力をつける片足立ちと下肢筋力をつけるスクワットの2つが推奨されておりますので、皆様これから元気に過ごせる期間である健康寿命を延ばすように心がけていただけると幸いです。その他に天気で低気圧で腰痛が増悪するという方も外来では実際多くいらっしゃいます。はっきりとした原因は現時点では分かっておりませんが、そういったものも影響しているのも事実かなということがあるのと、あとは季節性ですね。特に今の時期ですと草むしろをよくしてしまうような方も多いですので、無意識な中腰姿勢を長時間してしまうような方が多いですので、そういったことも原因の一つじゃないかなと思っております。
コロナ禍であって、運動不足の方も今大変多くいらっしゃいますので、あえて運動するっていうことも腰痛の予防につながるんですね。
そうですね、皆さん大変な時期だと思いますが、適度な運動は健康のためには欠かせませんので、それを意識して生活していただけることをお勧めします。
これはやはりもう若い方からご年配の方までみんなそうですね。はい、運動不足解消に向けて、いい季節ですからね、体を動かしましょう。今週は上津賀総合病院整形外科篠田和夫先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。